まさにこの御年21歳。さらに翌年の御年22歳の頃が、将軍家ご一身におかれましても、最もお得意のご時期ではなかったろうかと、私には思われてなりませぬ。はなはだ失礼の推量で、まことに申し上げにくいことでございます。けれども、どうも、それからあとは、どこやら奇妙な、恐ろしいものの気配が、何一つ実体はないのに、それでもなんだか嫌な、灰色のものの影が、おんところの内外にうろついているように思われて、時々、ゆえ知らず、ぞっとすることなどもございまして、その不透明な、忌まわしい、不安なものの影が、年一年と、色濃くなってまいりまして、これは何か起こらずにはすまぬ、驚天動地の大不祥事が起こる、と、おんところの人たち、等しく、口には言いませぬけれども、暗黙のうちに、うなずき合っていたほどでございまして、人の心も溶け合わず、お互い、これという理由もなしに、よそよそしく疑い怯え、とてもこの建暦2年、1212年のご時世の華やかさとは、比べ物にも何もならぬものでございました。この建暦2年の頃には、まだまだ人の心も和やかにむつみ合い、上のお好みになるところ、下も無邪気にそれを習い、まず入道広元様、宗州様の弟君、仏州時房様、ご長子安時様、それから三浦の吉村様、結城の三郎智光様、和田の友盛様、内藤友近様、藤の重胤様などという猛将お武骨の面々が、いつの間にやら一橋の大旅人になりすまし、司祭らしく味噌一文字を案じて、赤焼けた太いお首をひねりながら、ご廊下をお歩きになっておられるお姿など、わけもなく、微笑ましい感じがいたしました。何でもかでもお歌さえ作れば、よほどの過失があっても、お許しくださるそうだ、などという物欲しげなお気持ちから、味噌一文字を習い始める御家人衆も多く出てきて、まことに、対等たるものがございました。